赤月荘第7回。店を開店して初めての定休日の夜だった。店の話が終わり、予想外の客の入りに二人で乾杯した後、静の方から源蔵の胸にすがっていった。初めての静に源蔵は限りなく優しく、たっぷりの時間をかけて体を開いていった。女の体を知り尽くした男の手はしなやかに動き、静の体は娘から女へと導かれた。男の胸がこんなにも広く熱いものだということを静は知らなかった。強い力で抱きしめられるたびに、静の体は熱い吐息で覆われてゆく。源蔵の手に翻弄され、どこまでも流されていく意識の中で、初めての儀式は終わった。それ以来、定休日の夜が二人の愛の時間になった。手塩にかけた一輪のつぼみが、ある日突然大輪の花を咲かせるように、やがて静にもその時が訪れた。源蔵の体の下で切ない叫び声を上げ、何度も押し寄せる波に耐えかねて、激しく体を震わせた。源蔵はその静を苦労しく抱きしめて、青年のような愛の瞬間を共に迎えた。源蔵に妻がいることも、孫がいる年齢だということも、静には関係なかった。静にとって源蔵は店のオーナーであり、恋人だった。そして大きな愛で包み込んでくれる父親のような存在でもあった。源蔵の妻ふみが静のことに気づいていたかどうかはわからない。二人の間で一度もふみのことを話題にしなかったように、源蔵とふみの間でも静の名前は出なかったのではないだろうか。源蔵に愛された日々が静の最も幸せな時だった。二十歳のママということが話題になり、店には客が詰めかけてきた。シズは客の名前と好みを一度で覚え、次に来た時にはさりげなく好みの酒とつまみを用意する。その客はシズのきめ細かなサービスと心配りが気に入って、続けて足を運ぶようになる。カウンターの棚には常連客のキープした洋酒がぎっしりと並び、その数はこの吉祥寺でも一番と言われるようになった。働けば働くほど確実に収入は増えてくる。夜の女としての自信と、源蔵に愛されているという喜びが、静をより美しく変身させた。愛らしくふくよかだった顔が引き締まり、大人の女の顔になった。それでも微笑むと両頬にえくぼが浮かんで、年相応の可憐な顔が現れる。美しくはあるが愛嬌もある、その不思議な表情が男には何とも言えない魅力になっている。源蔵に見出されてからほんの数年、静は源蔵の望み通りの女として見事に開花したのだった。その静に源蔵が別れ話を持ち出したのは、源蔵が男として静の体を愛せなくなった時だった。これ以上静を縛り付けておくことはできない。まだ若いのだから、これから本当の幸せを見つけてほしい、と言った。店の権利書を静の名前に書き換え、かなりの手切れ金を手渡されたのも、その時だった。静は、たとえ、男と女のつながりがなくなっても、源蔵と別れたくなかった。源蔵の胸にすがって、そう叫びたかった。その気持ちを押しとどめたのは、別れ話をする源蔵の目に、光るものを見たからだった。男の優しさの前で、何も言うことはできなかった。抱き合って過ごす最後の夜、静は一晩中、源蔵の胸を、熱い涙で濡らしていた。源蔵と別れてからの日々、静は ただ時の流れに身を任せるだけだった。悲しみに耐えるだけで精一杯で、とても先のことなど考えられない。心の支えをなくした女は、自分の体を痛めつけるのも平気だった。何人の男とその場限りの夜を過ごしたことだろう。酒の力を借りて、シズの方から体を投げ出したこともある。女盛りの自分の体が憎かった。しかし、一時の激情が冷めてみれば、今度は虚しさが心の中を駆け巡る。どの男も現像とは違う。愛のない行為は体を燃えさすこともできず、深い傷跡だけを残した。何度も同じことを繰り返した後で、いくらもがいても現像から逃れられない自分を知った。現像の優しさが、シズを縛る鎖になっている。解くことのできない鎖なら、いっそ縛られたままでいよう。現像との思い出を心の糧として生きていこう、と決心した。そうすることで、シズは、ようやく立ち直ることができたのだった。今、シズは、吉祥寺で3軒のスナックと2軒の割烹を経営している。人々はシズを吉祥寺の女実業家と呼び、その手腕に羨望の眼差しを向ける。女として、実業家として自信にあふれるシズの顔だったが、その裏に隠された、一人の男しか愛せない女の悲しみを誰も知らない。シズの思いを知った夜、英子はなかなか寝つくことができなかった。この赤月草の中に、ここで結ばれ、ここで別れた現像とシズの思いが熱く渦巻いている。二人の秘めた思いを抱きしめて、今も生き続ける赤月草を、英子はとても愛しいものに感じていた。朝の目覚めの中に冷たい空気が忍び込んできた。そして秋から冬へと季節はゆっくりと流れていった。この数ヶ月の間に英子は少しずつ住人たちに溶け込んできていた。お互いの生活に干渉しないという暗黙の了解あっての付き合いである。それでも英子は赤月草の中にようやく自分の居場所を見つけたことが嬉しかった。すみません、お願いがあるんですけど。11号室の田口美恵子が管理人室のドアを叩いた。12月になってすぐの土曜日である。曇り空のせいか日の暮れるのが一層早く、英子は4時過ぎに廊下の明かりをつけて早めの夕食の支度に取り掛かろうとしていたところだった。住人が用事で英子を訪ねてきても、大抵は管理人室の小窓を挟んでの立ち話でことが足りる。その時も英子は小窓を開けて美恵子の次の言葉を待った。はい、何でしょうか。ちょっと中に入れてもらっていいですか。美恵子の口調からこれは込み入った話になりそうだと直感した。どうぞ中に入って、紅茶でも入れるわね。すみません。美恵子が座った足元に電気ストーブをつけ、英子は奥の部屋に戻って紅茶を入れた。直也はテレビのアニメ番組に夢中になっている。30分は一人にしていても大丈夫である。大学生の美恵子の頼みが何なのか全く見当がつかないが、自分を頼ってきてくれたことが嬉しくて、英子は何でも聞いてあげようという気持ちになっていた。昼過ぎに健二さんと一緒に来たのですが、お留守のようだったので。ごめんなさい、幼稚園に直也を迎えに行ったついでに買い物をしていたから遅くなってしまって。直也にせがまれてデパートに行き、 そこで昼食を済ませてきたのだった。紅茶のカップを手にしたまま、美恵子はなかなか用件を言い出さない。遠慮しないで、何でも言ってちょうだい。住人の相談に乗るのも私の仕事なのよ。英子は励ますように美恵子の顔を覗き込んだ。実は明日の夕方、高知から母が出てくるんです。村木さんのところにも挨拶に来ると思いますが、その時私が賢治さんと暮らしていることを黙っていてほしいんです。美恵子の頼みは全く思いがけないことだった。これでは言いにくいはずだと英子は思った。ここに来るのも何日も二人で悩んだ末のことだろう。しかし随分勝手な話である。同棲生活をエンジョイしているのならもっと堂々としていればいい。都合が悪くなると誰かが助けてくれるという甘い考えに腹が立ってきた。牧原さんと一緒に住んでいることをご両親は知らないのね。私も一応母親だから、それを知った時のお母さんのショックを思うと気の毒でたまらないわ。自分勝手なのは分かっています。でもあと半年足らずで卒業です。せめてそれまで母の夢を壊したくないんです。美恵子は真剣な表情で食い下がってくる。何か事情がありそうね。それを聞かせてくれないかしら。あなたの頼みを引き受けるかどうかはそれから考えることにしますから。英子は自分でも意地悪な言い方をしていると思った。しかし高額な学費と生活費を仕送りしている親の身になってみると、美恵子の生活を許すことができなかった。しばらくうなだれていた美恵子がきっと顔を上げた。事情をお話しします。聞いてください。美恵子の口調に強い決意が現れていた。